アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2696回7月5日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ボーナスがもう出たという会社さんあるでしょうか。必ずアップル製品なんか買うと思うんで、そんな方お話もまあ番組にお寄せください。今週のオープニングテーマは最近は新聞読んでいますかです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。先日田舎に帰った時に10年ぐらい前に亡くなった祖父の遺品が出てきたんですけれども、戦前の新聞とそれから終戦の日の新聞が出てきたんです。玉音放送のこととかいろいろ書いてあったりしたんですけれども、いや、こんな大変な時でも新聞を刷って売ってたんだなって思うと、当時を生きた人たちは本当にすごい人たちだなと思います。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今週のお題を考えながら、久しぶりに紙の新聞をめくりながら隅から隅まで読んでみたいなと思ってるんですが、ホーチミンに住んでるとそれはできないので、やっぱりウェブ版を読むしかないですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
LINE のアップルアカウントから通知が届きました。映画 F1 の iPhone で感じるハプティックトレーラーというのがあるから見てねということでしたので見ました。まあ、これなかなかいいですね。指で感じるトレーラー、三浦です。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップルパースシティ、元銀行の歴史建築に誕生という記事が出ていまして、オーストラリアのパース市内中心部に新たなアップルの直営店、アップルパースシティがグランドオープンしました。ここではスミーレさんとハルさんに入っていただいてます。オーストラリアはまたアップルストア続いてオープンだそうですよ。
大阪も負けてられないんじゃないですか。
そうですよ、7月3日の木曜日、いきなり情報が解禁になったんですね。大阪梅田にアップルストア梅田オープンしますということで、7月26日土曜日だそうです。詳しい情報はまだあんまり出てきてませんので、来週の配信の中でまた分かる限りのことをお伝えしていこうと思いますが、はい、ここではオーストラリアの話を続けます。今回のオーストラリアのその新店舗は、オーストラリア初となる2つのサービス、アップルウォッチのガイド付き体験スペースと、アップルピックアップ専用カウンターを導入するなど、地域に密着したサービスを強化しているそうです。あ、アップルウォッチのガイド付き体験スペースってあんまり知らないですね。ガイド付きってことは、ガイドさんがいる？
そうですね、アップルのスペシャリストがついてくれるみたいですね。
おお。で、ピックアップ専用カウンター、これコロナの時から言ってた。注文しておいて、もうそこへ行けばすぐ受け取って帰れる。
専用カウンターっていうのが珍しいんじゃないですかね。そのピックアップ用。ああ、
そうですね。そうそう。
うん。
日本だとまだないですよね、
ま、ないですね。普通のカウンターが兼ねてますからね。
そう。
なんか注文して受け取りに行くときとかに、いちいち混んでるところで手の空いてる店員さんを探して捕まえないといけないので、ね。
え、アップル心斎橋って改装できたん違いましたっけ？
改装後、え、そんな、でも、この間受け取りに行ったとき、ピックアップ行ったけど、そんなカウンター案内されませんでしたよ。普通にレジのとこ行きましたよ。ピックアップですって言ったんですけどね、その時も。
はいはい。そう言ったからその辺でやってくれたっていう感じじゃないですかね。なんか専用カウンターができてたような気するんですけど。
あったっけ？
公開収録の時に行った心斎橋がむちゃくちゃ混んでって、はい、そこまで見れなかったんで。
ああ、はい、はい。
あれなんですけど。
今度また確かめておきます。はい。で、はい、まあ、この話題になってるアップルのパースっていう名前のオーストラリアの街ね。15年間営業していたアップルのパースフラッグシップ店が、街の中心部にある旧コモンウェルス銀行ビルの1階へ移転しましたと。で、新店舗の方はフォレストプレイスとマレーストールモールの交差する絶好のロケーションに位置しますと書いてありますね。 言ったら日本でも今銀座が建て替えのせいで、はあ、カリッと言いながらも結構綺麗なところに移ってるじゃないですか、
はい、
うん、まあ、ああいう近場にこう店舗を移すっていうことがオーストラリアでもあるみたいですね。でやっぱりあれですかね、地域っていうのをすごい大事にするっていうことですかね。あんまりこう遠いところで使わないっていうのは。
結局お客さんがそこに定着してるんであれば、あれ動かしたくはないというのはあるでしょうね。ね、
そうですね、うん、
はい、あれ。日本だとあれですよね、アップルの福岡天神も一回近場で移転してますよね、確か。
あ、そう、アップル天神の時はね、見える範囲やって。旧店舗のとこだったら新店舗がもうすごい、ああ、直線で見えてるっていうところや。
なんかそんな話ありましたね。
う
ん、
そう。はい、でも今回またパース店っていうんですかね、アップルマークになんかなんていうの、花びらっていうの、茎っていうの、なんか草花が周りを覆ってるようなイラストになってますね。お店の壁にそれが今貼られてる写真もね、記事にありますけど、うん、オーストラリアは行ったことないです。
うーん、私もないですね。
このでもパースって変わった場所にあるっていう、オーストラリアの大陸の西の端っこにあるんですよね。
え、でオーストラリアで東に集中してると思うけど。
そうなんですよ、はい、いろんな大都市は東に集中してるのに、パースだけもう孤立したかのように西の端っこにあってですね。
本当だ、今地図見てたら、
うん、はいはい、
で広大なオーストラリア大陸の中で孤立して、でもそれなりに発展してる街のようですね、
うん、オーストラリアへ行ってマッドマックスごっこがしてみたいですね。あんな荒くれ者の格好してね、自分の好きなバイクね、スーパーカブにむちゃむちゃノコギリとかつけてこけたら危ないよ
危ない、う
ん、まあまあそんなお店の話で始まりましたけども、オールドマックユーザーの皆さんにはこれはどうかなっていう記事で、ギガ人にあった記事ですけども、27年前のパワーマック G3 のロムからイースターエッグが発見されるという記事がありまして、97年から99年に製造されたベージュ色の横型パワーマック G3、横型でもない、縦もあるから。パーマーキントッシュ G3 にこれまで誰にも見つかっていないであろうイースターエッグを発見したと、Linux カーネルの開発貢献者でエンジニアのダグ・ブラウンさんが報告しているそうです。このブラウンさんは EX Find というツールでパーマーキントッシュ G3 のロムに保存されているリソースを調べていたそうです。このロムは、さっき言いました、97年から99年に製造されたパーマーキントッシュ G3 のデスクトップ、ミニタータイプ、オールインワンタイプで共通して使用されていたチップやったそうで、その中にはスタッフの顔写真だとおぼしきものが集合写真でね入ってるのが分かっていたんです。ただ眠ってるのを無理やりこじ上げてみたわけだから、これなんかしたら表示されるっていう仕掛けがあったんじゃないかということで、ずっと調べていったら、
ラムディスクをフォーマットするときにシークレットロムイメージというメッシュを入力することで起動すると。
はいはいはい。そうすると、ザ・ティームというファイルがそのボリュームの中に書き出されているのを発見できるので、見た目は真っ白なアイコンなんですけど、それをダブルクリックすると、さっき言いましたスタッフ皆さんの集合写真というかね、お顔の写真を集めたものですけど、が開くのが分かったということです。ジョブズさんが97年にアップルに戻ってきた時ね、こういうお遊びはもう入れたらあかんって言って怒ってたそうです。この同時期のマッキントッシュ G3 とかで、まあそれ以外のモデルでも、この当時の MacOS 9.1 かな、なんか入れてたら、コマンドオプションがなんか押しながら、アップルメニューのこの Mac についてっていうのを選ぶと、うん、アップルの社内の公園みたいな芝生の広がったところの写真が出てきてたんですよ。
ありましたっけね。
でね、その中でね、その公園にポール型って、旗がはためいてるアニメーションがあるんですよ。実写みたいに綺麗にね。はい、でも、旗だけ形変なんですよ。これ CG ちゃうんかと思って、その画像表示されてアニメーション表示してる最中に、カーソルキーかな、マウス触ったんやったかな、すると、旗のはためく方向が変わるんですよ。左から右やったんが右から左に変わったりとか、うん、旗を右左、右左ってやってて、で、なんかのキー触ったら、旗がピンって切れて飛んでいったんですよ。
へ
ぇ、まあ、なんかそれもキーコンビになるっていう仕掛けで、まあ、面白いな、こんなん入れてあるんや、と思ってね、見てたんですけど、それが最後やったわけですね。
わかんないですけどね、
うん、
ジョブズさんにバレないようにいろいろ仕込んでる可能性もゼロじゃないんで、単に見つかってないだけで。
まあ まあね、まだ見つかってないのひょっとしたら、今みんなが使ってるマークの中にもあるかもしれない。
そうですよ、ね。将来もしかするとアップルインテリジェンスとかがそういうのを探してくれるかもしれないです。うん、実はこういうのを
探せるかな。探せるかな。うん。この前もなんかそういうチップ、あれあれ、ノキアの携帯の中の回路のチップに 顔が書いてあるっていうのを調べてる人が記事読んでて、で、その人ね、だから何年から何年の間のタイプやいうのを知ったから、その、全機種揃えるんですよ、中古で。それ。で、それを全部、割っていくわけ、基板とか。で、全部それ調べるんやけど、なかったね、それ。で、ないんかと思ってたら、なんか、特別バージョンがなんか売られた時期があるっていうのを調べて、またそれの手に入れるのかな。なんか、それで見つけたっていうね。執念やな、そこまでやるとなったらと思うけど。はい。まあ、古いマックファンであればね、ミスターマッキントッシュが有名ですけど。
あれ、どうたんでしたっけ？
あれ、基板に男の人の方って、漫画みたいなの書いてあって、ミスターマッキントッシュで試験書いてあるんですよ。多分、春さんが持ってるマックも、ありますよ、基板に。
そうでしたっけ？
うん。初期の Mac のね、プラスとか、あの辺のぐらいまでのモデルの基板にはあるんですよ。明日開けてみてください。
いや、ベトナムには持ってきてないので。
あ、そう。
ぜひ帰ってきた時に。はい、この方、なんでこの G3 のロムを解析してたんでしょうね。そもそも、それもちょっと興味がありますね。何をしようとしてたのか。
CPU マニアとかロムマニアはやっぱり世の中たくさんいらっしゃるから、特にその Linux で開発やってる方だと、やっぱりそういうの大好きなんでしょう、きっと。今でも Mac の古いロムとか解析一生懸命頑張ってる人たちいますよ。YouTube とかでも、このチップとこのチップを入れ替えると、このメモリの認識が少し上がるとか、ええとか、そんなのどうやって突き止めたいのとか。そして、マイナンバーのお話があって、一つ目はちょっと私が見つけた記事でいきますが、シーネットジャパンの記事で iPhone のマイナンバーカード、券面が地味と思っていたら思わぬ仕掛けがネットで話題という記事で。iPhone のマイナンバーカードね、サイドボタンを二度押して表示されるウォレットですけども、左上にゴシック体でマイナンバーカードとカタカナで書かれた記載があって、右下に桜のワンポイントがあるという表示が出るんだそうです。で、これ地味なデザインなんですけど、iPhone の画面に券面を表示した状態で端末を傾けると画面上に桜のロゴが追加で複数浮かび上がるということ。これホログラムのような演出で iPhone の JR センサーを活用してるんではないかということでした。これなかなか面白いですね。
面白いですね。
そうですね。
はい。まあ、それだけの話なんですよ。
まあまあ、それだけで言えば
あれ、あとあれですよね。この記事にはないですけど、
はい、
マイナンバーカードと iPhone に入れてみた方が、はい、iPhone で自分で開くと名前とか、券面の情報が画面上で出るんですけど、それスクショしても、スクショには名前とかは映らない状態で保存されるみたいになってて、なるほどなと思いました、
ね。すごい。
登録の仕方とか使い方の記事を千葉からすると、ちょっとやりづらいものではあるんですけどね、まあ。そういう機能ついちゃってると。
カメラ持ってきて撮影せないからね、
うん。そういうことになっちゃいますね。まあでも、セキュリティ的にはね、スクショ撮るときに、でも自動で隠してくれてるのは、すごくいいことだと思うんで、はい、頑張ったな。
そして、スミレさんの方で書かれたマイナンバーカードの記事はこちらです。アスキー JP の記事で、iPhone のマイナカードを削除する方法、デジ庁が解説。ということで、携帯 PHS11 桁のうさぎさんがいますよ。
違います、マイナちゃんです。
もう、ハルさんと私の間では、これは PHS の、
うん、11桁の。
めっちゃこんな顔でしたよね、でもあれ。
まあ、そんな感じでしたね。
ですけど、うん、どんな顔でしたっけね。
耳が11ってなってるうさぎさんですね。
はい。
あ、
いや、一緒や、11桁うさぎとマイナちゃん比べてる記事がある。
ありますね。
そうですね。うん、
ちゃいますね、ちょっと。
ほんまや。全然顔違う。まあ、マイナちゃん。
こんな顔でしたっけ ?11 桁のやつって。
なんかめっちゃ間抜けな顔ですよね、これ。ね、買いたいと言われるけど。ほんまや。人間の記憶ってこうなのね。
まあ、そうですね。
まあ、まあ、あと、11桁になるコマーシャルやってた頃ってまだアナログテレビだったんで、みんな今ほど大きい画面じゃないんで、うん、あんまり細かくも気にしてなかったのかなという感じはしますけどね。デザイン
なんでしょう。なんかもう気を塗り替えられてるような気分ですね。
いや、ね、
はい。で、マイナンバーカード削除する方法、どうやるんですか？
まず、大雑把に言うと、マイナンバーカードを登録してある iPhone を直接操作して削除する方法と、はい、それから、すでに機種変更とかで使わなくなって、売っ払っちゃった後、手元にない状態とか、あるいは故障して動かないみたいな時に、はい、家族とか知り合いの iPhone を借りて、自分の iPhone のマイナンバーカードを削除する方法と、二つのパターンがあるんですよね。はい、まず、直接登録してある iPhone を操作する場合は、はい、iPhone に登録したマイナンバーカードのパスワード。 署名用パスワードの英数字6桁から16桁ですね。
はいはいはい。な
るそれが分かれば iPhone 単体で削除できますよと、はいはい。マイナーポータルのアプリを使って削除のメニューがあるんで、それを選択してやれますと。iPhone のマイナンバーカードに登録した署名用パスワードを忘れてしまっている場合は、実物のプラスチックのカードのマイナンバーカードを同じようにマイナポータルのアプリから読み取らせて、物理カードの方の署名用パスワードを入力してあげることで、iPhone に登録したマイナンバーカードを削除することができますと。なので、まあ、とりあえず、いずれにせよ、パスワードが分かれば、自力で削除はできます、というところですね。マイナンバーカードを登録した iPhone を直接操作できない場合に関しては、まず自分のプラスチックのマイナンバーカードを用意しますと。それから、家族とか知り合いの iPhone をちょっと借りて、マイナポータルのアプリをインストールしますと。別のその知り合いとか家族の iPhone から、マイナポータルのアプリを開いて、メニューに従って削除のメニューに入っていくと、まあ、別のスマートフォンのカードを削除っていう、項目があるので、はい、そこを選んで、あとは自分のプラスチックのマイナンバーカードをこの iPhone にかざして、プラスチックカードの方の署名用パスワード、カードを読み取ってあげると、まあ、自分の iPhone の方に登録してたマイナンバーカードが削除されますと。
これお二人はまだやってないんですか、この iPhone に。
あ、それが入れようと思ってて、なかなかめんどくさくてほったらかしにしちゃってて、まだ入れてないんですよね。
サキパパさんからコメントいただいてます。山村さん、皆さんこんにちは。中学生からカメラ小僧をしているサキパパです。 iPhone と Nokia の古い携帯電話とのフラッシュ撮影の比較で iPhone の方が回転する CD が流れて映る件、これですねと今 X の URL を貼ってくださってますけど、 Nokia の携帯でチラッと映るフラッシュの形状を見ると、キセノンフラッシュを使っているように見えます。映るんですなどにも使われていますが、いわゆるストロボです。瞬間的な高電圧放電によるキセノンガスの発光を利用しています。1000分の1秒程度と短いです。括弧発光制御しているタイプだと数万分の1秒のこともあります。ちなみにこの Nokia のフラッシュは2回発光していますが、これは赤目現象を低減するためでしょう。iPhone などスマホで使われている LED フラッシュはこれに比べて発光時間がないので胴体はブレて映ります。光量の大きい LED が開発されたのでフラッシュとしても使えるようになったのですね。ということで、シャッタースピードの問題というよりは、フラッシュの違いによる発光時間の違いによるものでしょう。フィルム時代のカメラを使っていた世代なら自明のことです。かっこ笑い。これからも末永く楽しい話題を楽しみにしています。と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、コメントありがとうございます。前に言った、ドキュアの古い携帯電話と iPhone のカメラだったら、iPhone の方がブレて映ってるっていう話をしててね。
なんかね、これが本当なのか、もしかしたら AI で作成された動画なのかっていう話もちょっとありましたけど、
そんな言ってましたっけ。
私が多分言ったと思うんですけど、
本当に全然記憶に残ってない。
はいはい、はい、まあでもさっきパパさんからいただいた解説によると十分あり得る話ということですね。
ノキアの携帯は大事にしないといけないです。ここ一番写真撮りたい時はノキアを持ってきて写す。
いや、でも画質自体はね低いと思うので、
せっかくノキアが頑張って
る。ノキアって今スマホ作ってるんですかね、は
い。でもね、HD のスマホに移行っていう記事が2024年に出てますね。うん、iPhone みたいなやつ、リミテッドエディションとかでいろいろ出してますね。Nokia はやっぱりあのガラケーのいっぱいボタンついたカメラも前と後ろついたってあれが良かったんやけどな。
そうなりましたっけ、ガラケーで前と後ろにカメラ。はい、う
ん、あの持ってたんです。持ってたって今でも思いますけど。もう iPhone が発表になる前の年でしたね。で、マグネットに持ってきて、今の携帯こんなんなんですよ。遊んでたんですけどね。
今、はい、Google の画像検索で見てたら、
はい、
Nokia のスマホかな、これ。カメラが光学ズームでグニョーンとレンズの部分が伸びるやつあるじゃないですか、はい、コンパクトカメラとか、
はい。
ああいう形になってるやつとか出てますね。
そうなんです。Nokia はチャレンジャーですよ。あの、葉っぱの形の携帯もあるしね。すいません。あの、葉っぱの真ん中に液晶の四角い窓をつけたと想像してくださいよ。で、その四角い窓の周りに01234566のボタンが、
あ
の、
ぐるりとついてるんですよ。そうですね、そんなの。
で、それ電池交換するときでも葉っぱの端っこをぐっと握ってぐるっと回して開けるんで。これ電話で誰もわかれへんでっていうようなデザインのやつ。でも、ああいうものもその時しかないから、やっぱりゲットしときたいんですよね、ああいうのって。もう多分こんな絶対作れへんと思うからと。携帯コレクターはゲット用のがたくさんいらっしゃるでしょう。それにしても、ね、カメラ小僧だったそうですよ。ハルさんなんかカメラ小僧だったんちゃいます？子供の時からカメラあったんちゃいます？
いや、全然小僧ではなかったですね。
あ、そう。
カメラ、カメラ昔、カードリッジ型のカメラありましたね。カードリッジ型のフィルムを入れる。
ああ、ありますね。カメラ。APS フィルムでしたっけ？
でしたかね。
端っこと端っこが丸くなってて、間をプラスチック
に挟んでる、ね。そうです、そうです。それです、それです。
それでどこ行っても撮ってましたわ、私。あれ、ほんまにぼやっとした人が撮られへんでね、あれね。
まあまあ、そうですけどね。
はいはい、うん、昔、パナソニックナショナルが、あの形のカメラにラジオついたやつ出して、ラジカメイム、ラジカメイム出しとったんですよ。いるんかなっていうの。なんぼラジオ好きな私もラジカメはいらんような気がするなと。
ですね。
カメラを好きな方はもう違うの大きいのをね、こう持って歩くじゃないですか。うん、あれ、こけたら悲惨やろうなっていつも思うんですよ。
ですよね、
うん。もっとこう、プロテクションのいいケースに入れない。そうじゃダメだ。いつでもシャッターチャンスがあるから、
ね。そう、そうすると、パッと撮れないじゃない。撮れないのでね。
それは iPhone で撮ればいいじゃん。
いやいやいや。はい、ダメ。
それを iPhone で撮ればいいって言い出したら一眼持ってる意味がなくなっちゃうんですよ、
うん、あれだよ、ね、一眼ってなんか主婦の人に人気ですよね。
そうなんですか。
うちの妹も買ったもん、デジ一。なんか周りの人主婦の人に、
で主婦っていうかなんか一時女性に結構ブームになってるとかね、いう話ありましたね。
そんなことで、はい、先ばばさん情報ありがとうございました。はい、当番組 X にポストして投稿いただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープ OBT、シャープワンボタンの声、シャープフジアファ、シャープアップル、お好きにいろいろつけてください。ゲン11さんからは、6P からフロッピーの話題へ、山村さん、ほら、フロッピーとは言わないじゃないですか。ハルさん、それ6とちゃうでしょ。という流れを期待していた。
ありましたね。
ロッピーチーズのことね。
うん。6P か 6P か。
うん。で、私、フロッピーって言いましたっけ、言わへんかったかな、
う
ん、
フロッピーの話だと思うんです
ね。言ってましたけどね、
うんうんうん、いやでもそれを私がちゃんと突っ込めなかったということを、
ああ
っていうことですね。
そういうことですね。はい、
はい、
でもそんな山村さんに朗報で、はい、あのローソンにあるチケットとか発券する端末なんて言いますか。
はい、ロッピー、
そうですね、ロッピーって言うんですよ。
はい、そうで、ジークパンヘイドさんもね、私もロッピーチーズって発音します。関西の CM がなんかで広まったんですかねと。
うん、
ほら、みんなロッピーって言うんですよね。うん、
カンピョマッキーさん。
カンピョマッキーさん。
シャープ OBT で、6P チーズの読み方は 6P チーズですということで、
はい、
リンク、雪印公式のリンクを貼っていただいてるんですけど、
これトップの画像のところの商品名のロッピーってちっちゃく書いてます。
ちっちゃく書いてますね。
私が正しかったね。みんな間違ってない。
公式はロッピーなんですね。
そうですか、は
い。ロッピーと呼べたものだけが石を投げなさい。
いや、これ文字むっちゃ小さいんで、もうちょっとアピールしてよって感じはしますけどね。
ワンボタンの声、ロッピーのコーナーとか作ろうかな思ってたけど、さすがにそれはね。言うの忘れてるんですよ。ロッピーチーズ食べてるときに銀紙取り切れへんと、ちょっと残った状態で口の中入れたら、その歯に当たったとき、思いっきり、うーってくるでしょ。来ない。
気持ち悪いですね。
で、それから拷問で両手両足縛れて、お前からこれからロッピーチーズのアルミ付きを食わすぞとか言われたら。
なんか想像しただけで、口の中が気持ち悪くなりますね。
宇太郎さんから、ファイヤーワイヤーが終了ですか。取りためた DV ビデオの取り込み、済ませたからいいけど、お世話になりました。スカジーはブルースカジーというものがあって、それを使えば 68K Mac でも SD カードが使えるのだとか、先日のスタッフ作者さんから教えてもらいましたといただいてまして、あ、 68K Mac で SD カード使える、これはいいですね。
いいですかね。
いや、だって 68K Mac のハードディスクのデータ抜くのにSD カードでバックアップで便利でいいじゃないですか。
今その需要がどれぐらいあるかっていうのもありますけど、ね。
ハルさん、ハルさんそのままブーメランですよ。自分もそういうマック持ってるくせに。
68K、まあその初代マッキントッシュですか。
そうそうそうそうそう。
初代マッキントッシュってスカジーで乗ってたんでしたっけ、インターフェース。
い
や、
スカジーもね、あれつけないと思うから、だから SD カードにシステム入れて動くか一回試してたら。
おお。
ほら、ね、関係あるでしょ。
いや、まあでも多分しないかなという
何のこういう何の進化も求めない。恵子さんからは、これ私宛てなんですけどね、遅くまで配信ありがとうございます。明日の出勤車中にて拝聴します。お体に気をつけてくださいと。あの、うん、この前木曜日が編集遅れて出すのが遅かったんです、はい、晩の10時半ぐらいだったんです、うん、であれなんで遅くなったかっていうと、編集自体はマック仕事場に持って行ってたから昼間のうちに編集できててんけど、その日ね、うん、朝 iPhone を電車に置き忘れたんですよ。
ああ、さっきの話ですね。
うん、そうで、電車を降りるときにちょっとカバンの中片付けようと思って iPhone を横に置いたんです。 で、カバンの中片付け完了って言った時に降りて、で、外出てから、あ、iPhone ひょっとしてカバンの中ないと思って、ないなと思ったから、あ、ほんならまだ座席にあるんやって、まだドア開いてるからね、取り戻ったら取れるわ、思って、うん、ドアのとこを手伸ばした時に、ドアがバーン閉まって、そのまま行ってしまった。で、もう何線の何番の、なんていう電車って分かってるから、駅長室行ってそれ言ったら、まあまあ探しますと、
はい、
で仕事もあるからそんなずっと待てられへんから、まあ一回仕事行きまして昼頃またそこで電話しましたら見つかりませんって言われて、うん、そんなわけないやんだってって、
うん、
分かったんですけど職場の人とかいろんな人に、ね、今日携帯なくしたと言ったらみんなに心配されて、
うん、
なんかもう今日一日仕事で手つかないでしょうとかいやそこまでではないんやけどなっていうのを、はい、なんとかその一日かかって取り返しに行きました。
よかったです、
うん、あのいわゆるデータ止めてね、うん、ここにあるわじっとしてるわよしここ取りに行けるわって言ってね、でそれが終わってやっと iPhone 獲得して家帰ってきて配信したのが10時半だったわけです。
お疲れ様でした。
あ、はい、じゃあ行きますね、で、まあ、YouTube のコメント欄にもいただいていくことがありまして、これはねもう2週間ぐらい前のことになってしまいますが、佐藤健827さんから、70歳脳神経外科医です。春さんのがっかり整形外科医のお話について、私は相性の良さとお待たせしないことでまだ現役で仕事をしています。患者さんのお話を聞くこと、医療の基礎中の基礎と思います。そんな医者のところ二度と行かないでください。私も気をつけます
、はい、なるほど、
私からも対人が基本の仕事ではどうしても起きる問題ではありますが、ちょっと私も愚痴ってしまいました。お仕事頑張ってくださいとお答えしてました。
ありがとうございます、
今まで怖い医者に当たったことある人、この医者はもう怖かった。
ないですね。
ないですか。
私はそのあんまり記憶残ってないんですけど、小学生の時確か左手の薬指をドアに詰めてですね、激しく詰めて、はいはい、それはそれは、うん、ドアの支点の方ですね。
あー、わかるわかる、ヒンジの方ね。
そう、ヒンジの方に詰めちゃってですね、小学校の時で、
よう無事や、
本当に親がびっくりして病院連れて行ってですね、まあ、レントゲン取って骨に異常はないんですけど、
うん、
こう爪がもうダメになってるっていうことで、
うんうんうん、
ね、で爪を抜かないといけないっていうことになって、
はい、
でそこのなんかあんま覚えてないんですけど、そこのおじいちゃんの医者がもうとんでもなく怖い先生で、なんか泣きまくってたみたいなんですね。
はい、
なんかその医者の診察が終わって看護師さんにいろいろ処置をしてもらってる時に、はい、看護師さん同士でもうその医者の悪口を言ってるのをすごい覚えてるんですよ。
あ
なんかあんな言い方せんでもいいのになとかなんか言いながら、私に話すようなもう看護師さん同士でその医者の悪口を言ってるような、そんなもんぼんやりと覚えてますね、
うん、ライブ配信この間やりますけど、また違うライブ配信やりたいと思ってますんで、はい、春さんもベトナムのライブ配信の準備はどうですか。
まだ、はい、頑張ります。
あ、そうですね、はいはい、皆さんも YouTube の方ポッドキャストそのまま今出すのやってますけど、なんかこういう風にしてほしいとか、そういうなんかリクエストあったらまたお願いします、
うん、Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac、iPhone、iPad、Apple Watch のやり直しになったもの、MacBook Pro に自分でメモリーを増設したもののトラブルが続いてやり直しになったとか、 iPad で最高のイラストを描いた翌日データを間違って消してしまって泣きながらやり直したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年7月のマグネットは7月30日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は7月8日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。